恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。若い父親のための実証という素晴らしい育児書があります。ご覧になった方もいるかと思いますが、その第5章は家族のために祈るのをやめることという内容です。これはとても刺激的な文章です。私たちも祈るときに誰々さんのために祈ります。夫のために、妻のために、子供のために、親のために、兄弟姉妹のために、牧師のために、また会社の上司のために、部下のために、様々な方々のために祈るのです。しかしそのために祈るというその内容はどうでしょう。例えばです。これは例えばの話として聞いてください。私が妻のために祈るとき、例えばですよ、神様、妻がどうぞ言われたらすぐにはいと言って腰を軽くしますように、どうぞ神様助けてください。神様、妻がいつまでも若々しくあるように、少しはお化粧をするように悟らせてください。神様、妻がもう少し早く夕食を準備して、そしてその上味付けも私好みにもう少し濃くなるようにどうぞしてください。私がどんなに頑張っても当たり前のような顔をして、一言のねぎらいの言葉もないのに、他の誰かが頑張ってるのを見ると、まああの人偉いわね、頑張ってるわね、などと褒めるのがどうにも許せません。神様、どうぞもっと私を評価して、彼女に見る目と優しい言葉を与えてください。これは全部フィクションですから。私がこんな祈りをしているわけではないのですが、しかしこういう祈りをこの本ではための祈りというのです。そしてこのようなための祈りをやめるようにと教えているのです。この本の中の一部を読んでいます。私は妻にこうなるように願ったり注文したりする祈りをやめた。妻を良い妻にすることではなく、むしろ幸せにすることが私の務めだからである。私のこれまでの祈りは、妻が、妻のこと言わなくていいですね。妻が全ての家事を十分に果たすようにというものだった。しかしそれからは、妻が働きやすく、仕事が楽になるように、私が助けとなることを祈ることにした。夫として、妻を幸せにするために何をしたらいいかを示してくださいと祈るのである。つまり、私こそ、神様の特別な恵みと助けを受けなければいけない人間だということを自覚したのである。さあ、私たちが、まさにこの本が指摘してくれるように、誰々のために祈るとき、ために祈るということで、注文の祈りをするとき、実は私たちは、そんな祈りをしながら心で裁いているわけです。面と向かっては、とてもとても言えないことを祈りという形で敬虔な風をしながら並べ立てているのです。それは、神様、あの人はダメです、もっとマシな人間にしてくださいという祈りなのです。人を変えようとする祈りなのです。祈りの中で私たちは注文をすることがなくても、私たちの心の中ではいつも人を裁いてしまいます。一体一日にどれだけ人を裁いているのか、カウンターでも持って一回一回 今さばいた、もし人をさばく回数を数えてみたら一体どうなることでしょう。もしも神様がみんなの頭の上に赤いランプのようなものをつけて、そして誰かのことを裁くとそのライトがパッと点灯してピーポーピーポーって言いながら回るとしたら、一体どういうことになるでしょう。大変でしょうね。こういう礼拝中であっても携帯電話の電源をお切りくださいどころではなくなります。あっちでもこっちでもピーポーピーポー、まあですね、賑やかな礼拝になってしまうでしょう。一番困るのは説教中に私のピーポーがですね、けたたましくなりっぱなしで、あの人の説教中に、寝ているなんてですね、もうすぐにこれが回るわけですから、説教どころではなくなります。神様がこれをつけてくれなかったかと本当に感謝したい思いがします。さあ、今日の御言葉です。一節。裁いてはいけません。裁かれないためです。裁いてはいけません。しかし、これは一切の人を裁くことを禁止する言葉なのでしょうか。裁判官は聖書に反することをしているのでしょうか。いいえ、それはこの社会を守るための大切な仕事です。入学試験や入社試験はどうでしょう。人を選別するための試験は、それによって人をその学校や会社にふさわしいかどうかを選別、すなわち裁いているわけです。これはいけないことでしょうか。教会が、教会である印というのがあるんです。それは何も高い塔があって、そこに十字架がかかっているという意味ではありません。十字架がかかっていなくても、教会の形していなくても、教会は教会です。しかし、教会が真に教会であると言われるためには三つの印が必要だと言われます。第一は、神の御言葉がまっすぐに説かれているか。第二に、バプテスマと聖餐式の霊典が御言葉に沿って執り行われているか。そして第三は、会期、戒めと規則の規と書くんですが、会期が行われているか。この三つなのです。会期。あまり皆さんはお見にしないかもしれませんが、教会がその清さと正しさと、またその信仰の土台である福音を保つために取り行わねばならない裁きなのです。教会に誤った教えや、また、教会の中に分裂や分派をもたらそうとする動きがある場合には、はっきりとそれを判別して判断して裁かれてはならないのです。そんな時に、今日の御言葉を振りかざして、どうして教会の中でそうやって裁くんですか？裁いてはいけないと聖書に書いてあるじゃないですかと言ってはならないのです。イエス様はこの直後で、来週取り扱うところなのですが、こうあります。聖なるものを犬に与えてはいけません。また、豚の前に真珠を投げてはなりません。なんと、これは動物の犬とか豚のことを言っているんではなくして、人間のことを指しているのです。ある人々のことをなんとイエス様は犬と呼び、ある人々のことをイエス様は豚と呼んでいるんです。すごいと思いますけれども。どうやって人を犬とか豚として判別判断するのでしょう。それこそ裁くことじゃないんでしょうか。イエス様はヨハネの福音書の7章の24節でこうおっしゃいました。上辺によって人を裁かないで正しい裁きをしなさい。上辺によって人を裁かないで正しい裁きをしなさい。そうなのです。一切の裁きが禁じられているのではなくして、上辺の裁きが禁じられているのです。私たちの生まれながらの罪の性質は、 他人のあら探しです。誰かのスキャンダルや失敗の話は格好の噂話の材料になります。特に自分が日頃あまりよく思っていない人や妬んでいる人の失敗のような話、スキャンダルな話は快感を覚えるのです。そんな他人の噂話や抽象話をするとき、実はそのような話をしながら自分は正しい、他の人はそうではないと優越感に浸っていることになるのです。しかしこうした噂話、抽象話、批判は、その多くがまさに上辺の裁きなのです。私たちは事実のほんの一部分、その人のまさに氷山の一角ほども知らないで騒いでしまうのです。上辺で。私たちがまた人を裁くとき、私たちが人を裁くときに持っている物差し、それが自分勝手な、いい加減な物差しで人を裁いている。イエス様は他人を裁く人のことを3節4節でこう描写します。また、なぜあなた方は、兄弟の目の中の塵に目をつけるが、自分の目の中の針に気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなおとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。人の目の中に虫眼鏡で見なければ見つからないような小さな塵を見つけながら、そういう自分の目には屋根を支える大きな針、木の柱が刺さっているというのです。まさにこの礼拝堂の針はでっかい針です。修正材で作った大きな針が屋根を支えているのです。皆さん、この針の一本が目にドカーンと刺さっている様子を想像するだけで、まさにこれは漫画的なイエス様の表現です。新共同訳では、おがくずと丸太と訳しています。他人の目の中のおがくずを見つけるけども、自分の目には丸太が刺さっているというわけです。誰々兄弟、あなたの目に塵が入っていますよ、取ってあげましょう。そういう私の目にドカーンと2本の丸太が刺さっている。最近読んだ話に似たようなものがありました。手術の前に逃げ出した患者さんがいたというのです。すぐに捕まって院長室に呼ばれました。どうして逃げ出したりなさったんですか。だって私が手術台の上に寝ていると看護師さんが言うんですよ。大丈夫ですよ、ただの盲腸ですから何の心配もありません。院長先生は不思議そうに尋ねました。それのどこがお気に召しませんでしたか。だってね、それを私にじゃなくって執刀医の先生に言ったんですよ。針が目に刺さっている人から目の中の塵を取ってあげようと言われたら私だって逃げ出します。これはイエス様の実にユーモアに富んだお話ですが、ではイエス様はこれを大げさな話としてなさったのでしょうか。いいえ、イエス様は確かにユーモアに満ちた話ですけれども、大げさな話としてこれをしたのではないのです。大げさでも何でもない、これは事実だというのです。それを示しているのが一節二節です。裁いてはいけません、裁かれないためです。あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからです。人の振り見て我が振り直せという言葉がありますが、これはそういうことなんでしょうか。あの人あんなこと言っている、あんなことをしていると私たちが誰かを指さすときよく言われます。誰かに指をさすと3本の指は自分を指している。 あの人悪いっていう時に自分が3倍も悪い。それを聞いたある人は、これから人を指さす時にはこうやって指さそうなんてですね。イエス様がここでおっしゃっているのは、そういうことなんでしょうか。裁いてはいけません。裁かれないためです。誰に？裁く通りに裁かれ、測る通りに測られるのは、一体誰に裁かれ、誰に測られるというのでしょうか。三条の説教、私たちはずっと学んでいますが、この三条の説教は単なる倫理道徳の話ではありません。倫理道徳の話でしたら、どうぞ他でも十分に聞くことができます。また、多くの人たちが三条の説教は好きだ。とても美しい教えが出ているから。というのですが、決して三条の説教は美しい私たちを心地よくさせるようなものではないのです。実に、三条の説教は私は恐ろしい教えだと思います。イエス様はこの三条の説教で、ずっとその初めから、私たちがただ、この地上にだけ重きを置き、人の目だけを気にしながら生きる生き方から、その心を天に向け、天におられる父なる神様の目を気にして生きる生き方へと私たちを転換させようとして語り続けておられることに、ぜひ目を留めていただきたいのです。そして、今日のこの箇所は、ある意味で最も凄みのある内容なのです。人を裁く者よ、その人の本当のところも知りもしないで、もっともらしくああだこうだと、その人がそこにいたら決して言わないようなことを陰に回って抽象する人よ。あなたが人を許さない。あなたが人を裁くなら、神もあなたを許さない。神もあなたを裁かれます。あなたがそんなに厳しく、そんな小さなことを思って、鬼の首でも取ったかのように裁くなら、あなたが裁くように、私は、あなたのどんな小さな罪も見逃さないで、私はあなたの一切を知っているものなので、その一切の心の思いの中で犯している罪までも、私は裁きますよ。あなたが人を測っているならば、同じように私もあなたを測ります。このようにイエス様は、人を裁く私たちを、清い、正しい神様の御前に引きずり出すのです。そしてそこで、人を裁く私たちを、実は神も、もしあなたが裁くなら、私も何の憐れみも手加減もせず、ありのままのあなたを裁きますよ、というのです。先ほども主の祈りを祈りました。主の祈りをみんなでお祈りしながら、時によって自分のこう重みをかけるところが違ってくることに、ことがあります。食べるものにも窮している時には、時にはですね、本当に日曜の糧を今日も与えたまえのところに力を入れるかもしれませんけど、でもいつもいつも心に響いてくるのは、私が許すようにあなたも私を許してくださいっていうあのところです。あれ恐ろしい祈りですね。私が許すごとく私の罪をも許したまえ。裏返せば、私が許さないならば、あなたも許さないでください、ということを言っているのです。怖いことです。私が裁くなら、あなたも私を裁いてください。私が人を抽象するなら、小さいことで私が人を責めるなら、あなたもどうぞ私を責めてください、と祈っているわけですから、本当に恐ろしいことです。まさにそのようなこと。そうやって神様の御前に私たちは立たされるとどうなるでしょう。 兄弟の目のちりどころではなくなってくるのです。自分の目にドカーンと大げさでも何でもない大きな針が突き刺さっていることに気づかされるのです。神様の前における私の罪の大きさをまさに目の中の針は示しているのです。イエス様は私たちの目の中に針があるかもしれないとか、あるならとはおっしゃいませんでした。あると語られたのです。あるのです。いえ、私の目にあるのは針、そんなものじゃありません。枝ぐらいです。爪楊枝ぐらいです。いえ、神の御前にある私の罪は、まさにこの屋根を支える針ほどに大きいというのです。この塵と針の例えを読むとどうしても同じような例えを思い出します。マタイによる福音書18章に出てくる1万タラントの借金をしていたしもべの話です。返済できないでひれ伏してご猶予くださいと憐れみを請うているので、主人はかわいそうに思ってなんとその借金を全部チャラにしてくれと許してやりました。ところが、この許された男が喜び勇んで出ていくと、なんとこの許された男から借金をしていた別の男に出会うのです。その人からは100デナリの借金をしていました。ところが彼は借金を返せと詰め寄って、ついに返せないとなると牢にぶち込んだという話です。皆さん、主人から許された1万タラントは、私たちの感覚で言うと、6000億円に当たるのです。6000億円の借金をしていたしもべ、しかしそれがなんと全部主人が全部自分で引っかぶってチャラにしてあげようというのです。100デナリは100万円です。6000億円の60万分の1なんです。ここに塵と針の例えと同じ比較があるのです。自分は6000億円を許されながら、他人のその60万分の1の借金を許さなかった。私たちは神様の前には、私たち一人一人が合計じゃなくして、私たち一人一人の神様の前における罪の大きさは6000億円ぐらいだよ。あんまり大きくてピンときませんよね。皆さんがピンとくるのどれぐらいでしょう。600万ぐらいがピンとくるかもしれない。6000万ぐらいがちょっとピンとくるかもしれないけど、6000億円、1年に1億円ずつ返済しても6000年かかります。100年で払い切ろうとしたら、1年に60億円ずつ払わねばなりません。1日に2000万ずつ払うんです。皆さん、毎日2000万ずつ借金を、それも100年間してやっと払い切るだけの大きさといえば、ちょっとピンときたでしょうか。まだピンとこないみたい。日本の国の借金ではなくて、私一人の神様の前に対し、神様に対して負っている罪の負債は、まさにそれほどの大きさなのだよというのです。どう頑張っても私たちはこれを払い切ることはできません。日本でも大きな銀行や会社が倒産しかかって、これを潰せばあまりにも大きな影響があるからと、非常手段として公的資金を投入して助けることがあります。神様も私たち一人一人がその天文学的な罪の負債を負って、私たちは滅びに向かっている。しかし神様は、あなたがあまりにも高価で尊いので、それを見ていることができない。神様も驚くべき非常手段を取られたのです。それが 神の一人子イエス・キリストをこの世界に送り、あなたの私の罪の返済を身代わりにするために来てくださいました。永遠の価値のあるお方が、十字架の上で私たちの一切の負債をご自分のものとして身代わりに背負って、ご自分の命をその代価として差し出してくださったのです。永遠に価値あるイエス様の一度だけの十字架の死は、私たちすべての罪を許すに十分なものでした。私たちが、このイエス様を私の身代わりに死んでくださったお方として信じるなら、その許しがあなたのものとして与えられるのです。信じなければ、その許しはあなたにもたらされることはありません。こうして、イエス・キリストによって私たちの目から針を、すなわち大きな罪から救われ、許され、清められるのです。そうなって初めて私たちは、兄弟の目から塵を取り除くことができるものにされるのです。どのように？一万タラントを許されながら、百デナリを許せなかった人のようにではなく、自分も憐れみを受けて、許されたその同じ憐れみを持って兄弟に接することができる。エペソ4章の31節32節。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。今日から、まず私たちの祈りから変えてもらおうではありませんか。ための祈りをやめて、どうしたら兄弟が、姉妹が、夫が、妻が、子供が、親戚のおばさんが、幸せを感じることができるでしょう、神様。どうぞそれを教えてください。そしてそのために私を変えて私を用いてくださいと祈るものにされたいのです。この祈りができるためには、まず私たちのうちにある苦々しい根が、トゲトゲしいトゲが、目に刺さっている針が取り去られる必要があります。すなわち、無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしり、悪意が捨て去られねばならないのです。それはただ、イエス様の十字架のもとに行く以外にないのです。そこで、イエス様が、私の一万タラントの負債を、すなわち、六千億円にも上る莫大な罪の負債を全部背負って、ご自分の死によってそれを払ってくださった。そう考えるときに、私はイエス様がビアドロローサ、悲しみの道を十字架を背負って歩いておられるイエス様のお姿を思い浮かべるのです。もしかするとイエス様が背負っていた十字架は私の目に刺さっていた針じゃなかったのかなと思うのです。まさにあなたの目の針を代わりに背負って、まさにそれをご自分のものとして身代わりに死んでくださった。そこに驚くべき許しがあり、愛があります。こんな私を愛して、こんな私の身代わりに死んでくださったイエス様、感謝します。あなたはその愛で私の冷え切っていた心を温め、私をこんなに幸せにしてくださいました。十字架の下で愛され、許され、恵まれている自分の幸いを深く味わうとき、同じその幸せを、兄弟にも、姉妹にも、この家族にも、ぜひと願うようにされるのです。塵ばっかり探して、塵ばっかり取ってやろうとしていた私の心が変えられて、あの人にも、 私と同じあの幸いな神にある喜びを味わっていただきたい。それが他人の目の塵を取り除くということなのです。ある先生は起きると毎朝鏡に向かって言うそうです。君が好きだ。ちょっと他人が見たら気持ち悪いと思うかもしれません。でもそれはとても素敵なことです。先生はおっしゃるのです。イエス・キリストがいなければとても言えない。イエス・キリストの十字架の愛が、イエス・キリストが私と共にいてくださらなければとても自分の顔に向かって、鏡の中の自分に向かって今日も君が好きだよって言えないっていうのです。実に自分の姿に向かって今日も君が好きだと言えるのは、まさに自分の目から針が取り除かれた人のことなのです。その時初めて他の人をも正しく見ることができるのです。今日祈りを変えていただき、今日私たちもぜひ大急ぎで家に帰らなくてもトイレの鏡に向かって君が好きだって言わせてもらいましょう。それはなんていう幸いな主にある特権でしょう。お祈りしましょう。天の父様、この朝もこんな私たちを、汚いいやらしい人の失敗や人のスキャンダルが快感に覚えるような、本当に罪に慣れた私たち、人の目の塵がトゲに見えてしまう、いや針に見えてしまう、大きく見えてしまう、自分の目にあるのは塵に感じてしまう、本当に歪んだ私たちをどうぞ許してください。私の目にこそ大きな大きな針が、あなたの目から見るとあることに今日気づかせてください。そしてとてもとても他の人の目の塵を取り除くことができるようなものではないことに気づかせてください。しかしこんな私たちのためにイエス・キリストがこんな私たちを愛して惜しんで十字架にかかって、とても払いきれない驚くべき罪の負債を全部一度で払い切ってくださったこと、そこに驚くべき私たちへのあなたのご愛が表されていることをありがとうございます。今日も十字架の下でどれほど私が愛され、どれほど私が恵まれ、どれほど私が許されているかの許しの大きさを、十字架のイエス様の苦しみの姿の中に満たしてください。そしてあなたが許してくださったその許しの感激をもって他の人々を見ることができますように、この幸いをもって他の人々の幸いのために祈ることができますように、裁くことの上手な私たちが、注文の祈りばかりをする私たちが、どうかこの私をあの人の幸いのために用いてください。何をしたらよいのですかと、どうか祈ることのできるものに主を変えてくださるように、今日から始まる一週間、どうぞあなたにあるどんなに幸いに私たちが今あるかを深く味わいながら、その喜びを持って人々に接することができますように、私たちを用いてください。感謝して尊いイエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。